طبيق ما سرنا مجيني شانو
ご存知二代目広沢虎蔵の石松三十石船道中、
はい、
もう虎蔵さん亡くなってもう再来年で50年になるって言うんですけどもね、今でも本当にファンの方多いんですよね、はい、その虎蔵節の愛好者の皆さんで作っている浪曲虎蔵節保存会というのがあります。創立者の八木健さんに今日お話を伺います。八木さん、
あ、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。この二代目広沢虎蔵、
はい、
まあ一世を風靡した、これ時代いつ頃になりますかね。
はい、戦前から戦後にかけてとお考えください。
はい、
これラジオ放送とともに普及したんですね、この方の名前は。
あ、
今ご存命だとしたら115歳になるんですね。
はい、
はい、
当時の
人気がありました。
はい、人気のほどってのはどんな感じだったんですかね。
まあ一応国民的英雄といった感じでしょうね。国民全員が酔ったんですね。昭和27年の芸能人人気投票で第1位、第2位が美空ひばりだった
んです。あ、そういう時代だったんですね。
はい、昭和12年に国際劇場浅草のですね、あれ5000人入る小屋ですけども、昼夜4日間満員にしたんだ、4万人入ったというんですね。そのぐらい人気がありましたね。まあどこのお宅でも虎蔵節の人1人か2人いたんでしょう。おじいちゃんはまた、はい、
あの小さいお子さんでももうラジオでおなじみだったそうですもんね。
そうですね、今70歳ぐらいの人は小学生で、当時ラジオでよく聞いていたんですね。うちの子は浪曲が好きで困るんだなんて言ってましたからね。はい、
さあそれでは、はい、その石松三十石船道中の一部をこれから皆さんに聞いていただこうと思うんですが、主人公は清水の次郎長の子分森の石松。旅の途中船の中で次郎長親分の噂を耳にするあのおなじみの場面です。
酒飲みながらこの話聞いていました。石松も今の話が出た時は思わず知らずに笑い、持った杯そっとく待てば回路の潮にあり、
慶道一の親は何とか言ったな。清水次郎長。なあ次郎長、次郎長てえなそんな偉いか。え、次郎長てえなそんな偉いか。おい、なんで作業ごちそうになったり寿司をごちそうになったりして文句言いたかねえ、言いたくないじゃねえか。口は災いの角、舌は災いの根ってこと知らねえか。次郎長てえのはそんな偉い加藤なんだよ。加田のだろうという言葉は人を疑るよ。関東八カ国、関外六カ国、十四カ国に博打打ちの親分の数ある中に次郎長ぐらい偉いのが二人と会ってたまるかい。飲みねえ飲みねえよ飲みねえよ、寿司を食いねえ寿司を、もっとこっち呼んねえ。江戸っ子だってね、神田の生まれ、そうだってね。そんな何かおい、次郎長は偉いかい。偉いったってけどお前さんの命だけど次郎長ばかりが偉いんじゃない。もどこに偉いのがあるか。物事出世をするのには話し相手番頭役が肝心さ。
二代目広沢虎蔵と八木さん、
はい、
やっぱり聞き入ってしまいますね。
そうですね、やはり声に魅力がありますね。
あ、
トラ投げ押しは一声二節三単歌と言いますが、虎蔵の声は、はい、人を酔わせる響きがあったんですね。それでみんな酔ったんですね。声は小さかったんですよ。
声は小さい、
小さい、小さいからね、息長く語ることができるから抑揚が自在にできたんですね。 そして人に、心に染み通る話し方ができたという。もう一つは短歌ですから、歯切れがいいんですね。 NHK のアナウンサーもかなわないぐらいの早いテンポなんです ね、
お恥ずかしいぐらい、
はい、
というこの虎蔵節も今でももう大好きというファンの方たちで作る、はい、虎蔵節保存会という矢木さんたちがやってらっしゃる、はい、これはどういう目的でお作りになったんですか。
はい、虎蔵節は今70歳以上の方がご存知なんですけれども、だんだん忘れられていくんですね。レコードは残っても語り継いでいかないと生きた形で残せないと、虎蔵節消滅を防ぐと、ストップするという目的で作りました。そうして、まあ、全国的に好きな人いっぱいいますから、浅草の木馬亭で全国大会を開いて日本一を作ったんですね。日本一はもう2人できましたけども、その広沢という名字をいただいたんですよ。広沢何々という、まあ3人目が来年3月できますけれどもね、そうしたら虎蔵節は永久に保存できるじゃないですか。虎蔵節という一つの文化財といいますかね、芸能の一ジャンルだと私は考えておりましてね、はい、大切にしていきたいと思っておりますが、はい、
今、はい、八木さんおっしゃったその虎蔵節の魅力、まず声が小さかった、
はい、
そのことが逆にその表現力につながっていった。
そうなんですね。
他にその魅力についてちょっと詳しく分析していただきたいんですけど、
そうです、つまり浪曲はどうしても張り上げますよね、普通は、そうするともうしてもこう芝居が分かってくるんですけども、
昔は何ですか、大きな劇場で大勢の皆さんの前で演じたそうですね、
はい、そうですね。ところが虎蔵は声が小さいから、声が聞こえないよというふうに言われたぐらいですね。マイクロフォンの登場でそれが可能になってですね、でそれは地声で普段喋る声と語る声が虎蔵は同じだったそうです。そこが秘密のがあるんですね、はい、
ということはその昔のように大きな声で張り上げてっていうその迫力で聞かせるというよりもナチュラルっていうんですかね、今で言うと。
そうですね、
地声で勝負というか。
そうなんです。それは話し方の極致でもあるんですね。話し方を教えるのに虎蔵節を使うといいんですね。
どういうことですか。
NHK のアナウンサーの要請にこの石松三十石船が使われているんですね。
あれ、それ初耳ですね、八木さん。
それで秋山隆史アナウンサーが教えて、それをもらってテープをもらって、今松山の南海放送のアナウンサーが活躍してます。虎蔵節がこれは一番話芸の和芸の極致なんだよと言われたと言うんですね。確かにそうなんですよ、はい。まあ、私も虎蔵節が好きで、NHK のアナウンサーだったんです、私はね、
はい、
でそれも虎蔵節が好きだったということは一つは理由がありますし、虎蔵の次男坊の山田二郎さんも三放送局のアナウンサーだった、はい、後に TBS に移りましたけど、やっぱり和芸の極致だと思ったんでしょうね、はい。
でその皆さんたち今保存会の皆さんというのはメンバーというのは何人ぐらいいらっしゃるんですか。
メンバーはそんなにいないんですよ。せいぜい50人ぐらいなんですよ。
でも50人、
はい。で虎蔵節を習うためのカラオケの DVD 作ったんですよ。三味線弾いていただいて字幕をダブってね、それから三味線が聞きながら歌えるとうなれると、誰でも。それを虎蔵節保存会のホームページがありましてね、そこで皆さんこれを手に入れてくださいと、そして一緒にうなりましょう、一緒に浅草でやりましょうと、いうことを今呼びかけをしているんですよ。
はい、やっぱりこの虎蔵節をやっぱり自分でも語ってみたい、唸ってみたいって方今でも大勢いらっしゃるんでしょうね。
つまりね、虎蔵節は聞いていて気持ちがいい、酔えるんですね。つまり自分で唸るとなお酔えるんですよ。
はあ。
ほらカラオケやって自分で歌詞になって気持ちになるじゃないですか。
目つぶってね、気持ちよさそうに歌う方大勢いらっしゃいます
が、あれなんですよ。だから好きな連中が好きなように唸ってるんだけど結構虎蔵そっくりなんですよ。
でもなかなか難しいんじゃないですか、ね、この節回しの
普段の話しこと声まで虎蔵に似てくる人いますからね。
なんか八木さんもだんだん虎蔵になってきてるじゃないですか。
酒飲みながらこの辺あのしよ、さっき出ましたけどもね、本当に、お茶の香りの都会道ね、だんだんちょっと似てるとこありますでしょ、
ねえ、はい、あれですか。これから保存会としてはどういうような目的、どんなことを抱負になさっていこうと。
はい、日本中を講演していきたいなと思ってですよ。お呼びがかかれば全部参ります。日本一が
メンバーの皆さんと一緒に、は
い、そうなんですよ。それが楽しい夢をもう一度ですね。
はい、そうですか。八木さん、この後、はい、来週再来週もですね、
はい、
この広沢虎蔵さんの石松三十石船道中、なんだってい いところで今終わっちゃいましたからね。
はいはいはい、
これからあとさあ石松がこの船の中でどんなやり取りをするのかっていうのを、
そうですね、
これから聞いていただきたいと思ってるので、
はい、聞かせていただきたいです。はい、
どうぞ、はい、保存会の方もこれからどうぞご発展されますように。
はい、 はい、
どうもありがとうございました、
はい、どうもどうもありがとうございました。どうも
虎造節保存会創立者の八木健さんにお話を伺いました。